書の書き方で異なる30のポイント。その1、履歴書は何でだ。履歴書を書くときに大切なのは以下のポイントです。パソコンで作成する手書きの基本。鉛筆ではなくボールペンや万年筆を使う。分かりやすく簡潔に書く。意欲や熱意が伝わるように書く。綺麗な字で書く。嘘は書かない。文字数に気をつける。テンプレートの間口は避ける。下書きから正書するのは無難。これらのポイントを見ているとあることを思い出しませんか。そうです、ダメだです。実は履歴書もダメだも心がけは似ています。どちらも相手に自分の知ってもらい声を抑えるための文章です。恥ずかしくても自分の相手に表現することが大切です。名前は違いと心がけは同じなのです。履歴書を書くときはダメだを書き文字で書いてみましょう。単なる紙切れ1枚と思いますが、運命を左右する1枚です。もし食らえたらどうしようと考えるのではなく、もし OK だったらどうしようと考えます。時間をかけてじっくりゆっくりと気持ちを込めて書くことが大切です。履歴書を書くときダメだを書くつもりならばきっと力も入るはずです。堅苦しい気持ちで書くのではなくワクワクしながら書くのです。自然と力ない意欲や熱意を表現しやすくなるでしょう。履歴書の作成が楽しく思えるに違いありません。履歴書はダメだのつもりで書く。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その2、履歴書に決まった様式はない。文献で履歴書を購入する際、ぜひ確認してほしいことがあります。履歴書の種類です。実は履歴書には決まった様式があるわけではありません。履歴書を読むと、各社ごとに様式が少し異なることに気づくはずです。もちろん、名前、住所、自己 PR や仕事動機など、その項目が上の共通ですが、A などが若干異なるのです。自己 PR や仕事動機の欄が大きいタイプもあれば、小さなタイプもあります。履歴書の欄が太いタイプもあれば、細いタイプもあります。B のサイズの履歴書もあれば、A4 サイズの履歴書もあります。どれらにという話ではありません。基本的に算されている履歴書はどれも使用できます。大切なことは、自分の都合に合った履歴書を選ぶことです。例えば、自己 PR と仕事動機をしっかり書き立てれば、自己 PR と仕事動機の欄が大きな履歴書を選びましょう。趣味や特技をしっかり書き立てれば、趣味や特技の欄が大きな履歴書を選びましょう。欄が大きい分、たくさん書きます。その他、自分が書きやすい、見やすい、印象がいいなどと感じた履歴書を選ぶといいでしょう。履歴書の様式は様々な種類があります。履歴書を購入の際は、よく比較して自分の都合に合った履歴書を選ぶようにしましょう。文献で履歴書を比較して自分の都合に合った履歴書を選ぶ。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その3、履歴書や職務履歴書のサイズに決まりはあるのか。まず一番気にしたいのは、企業からサイズの指定があるかどうかです。企業から履歴書は B のサイズ、職務履歴書は A4 サイズなどサイズの指定がある場合は優先して支払います。不安がある場合は、採用担当者に連絡して確認するのもいいでしょう。もし、指定がなく、自由な履歴書の職務履歴書も A4 サイズをお勧めします。もちろん、B のサイズがいけないわけではありません。B のサイズの履歴書や職務履歴書も存在しますが、できれば A4 サイズの方がいいでしょう。応募者は書きやすく、採用担当者が読みやすくなるからです。B より A4 の方が若干サイズが大きめです。書きやすく読みやすいのは、両者にとってメリットです。大きな履歴書の方が堂々としている印象を与えられるでしょう。ただし、あくまでも重要なのは中身です。サイズも大切ですが、外観にこだわりすぎず、中身に重点を置くようにしましょう。企業から指定がなければ、履歴書のサイズは A4 にする。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その4、履歴書に無表情の写真を使わない。履歴書にどんな写真を使っていますか。履歴書に無表情の写真を使うのはあまり好ましくありません。無表情はコミュニケーション能力が低いと思われる傾向があります。不親切、いい加減、消極的、快適、などの印象があります。表情だけで人柄を見られたくないと思いますが、表情でいろいろ想像してしまうのが人間です。あなたの表情の写真を見たとき、実際にそうした印象を受けることが多いのではないでしょうか。あなたがそう思うように採用担当者も同じ印象を受けるのです。特に処理選考がある場合、表情による印象で左右されることがあります。履歴書に無表情の写真を使わない。履歴書には仮名の写真を使いましょう。笑顔の場合で大げさな笑顔は不要です。口を閉じ、口角を少し上げる程度の笑顔で十分です。笑顔は親切、丁寧、積極的、明るい性格などの印象が伝わっています。またコミュニケーションスキルが高い印象もあります。履歴書には仮名の写真を使う。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その後、履歴書の写真は自分で撮らない。履歴書には写真が必要です。少しでも安く仕上げようと、デジタルカメラや携帯電話で撮影を考える人がいるかもしれません。費用を抑えた気持ちはありますが、節約する危険ではありません。印象で損する可能性があるからです。写真には印象を大きく左右します。自分で撮ると、過食や雰囲気が高く見えてしまい、嫌いな悪くなります。履歴書の写真は、デジタルカメラや携帯電話の写真は避けましょう。言うまでもありませんが、プリカはどんどんなんです。履歴書の写真は少し費用は高くなりますが、写真館で撮るのが一番です。スピード写真でも構いませんが、やはり写真館の読みない数が一番です。わずかな差ですが、写真館の方が全体の雰囲気を見ながら、プロが撮影する分、嫌いな気です。写真の写り方は印象の大きく影響します。写真は自己紹介や仕事と同じくらい訴える力が強い部分です。手間と費用をかけても写真館できちんと写真を撮ることをお勧めします。履歴書用の写真をお願いしますと、今、あとはプロがベストな状態で写真撮影をしてくれます。カメラ、顔の角度、表情など正しく指摘してくれるのも写真館ならではのメリットです。履歴書の写真はスピード写真ではなく写真館で撮影する。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その6、就職した企業が決まる前に履歴書を書いていい。就職活動を長くするポイントの1つが履歴書の枚数です。まず、履歴書はたくさん書きましょう。就職した企業が決まる前に履歴書をたくさん書くことをお勧めします。3社受けた企業があるから3枚書くのではありません。3枚書けば3社受けたくなります。5枚書けば5社受けたくなります。10枚書けば10社受けたくなるでしょう。せっかく書いたのだから使わないとそんなという気持ちになり就職活動の意欲が強くなるのです。名前だけで自己 PR などの欄はどの企業に応募するときも共通した内容になるはずです。仕事を決まるだけは企業に特化した内容が必要ですから空間にしておきます。希望の企業が決まってから書くといいでしょう。履歴書とはいえ書くのも変わらない必要です。人生で履歴書を書く機会はそういうことを頻繁にやるわけではありません。個別に書くようにまとめて書いた方が調子に乗ります。書く勢いのあるうちにたくさん書いておく方が間違いなく効率も良くなるでしょう。履歴書を書いた枚数が多ければ多いほど就職活動の意欲が高まります。就職した企業が決まる前に履歴書をたくさん書いておく。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その7、履歴書は手書きの基本。ただし例外もある。履歴書を書くときは基本的に手書きをお勧めします。最近はパソコンやインターネットを使った履歴書の作成や送付も行いますが、紙の履歴書もまだまだ健在です。パソコンが普及した現在では手書きで履歴書を書くのは時代遅れと思う人もいるでしょう。確かに仕事でも手書きよりタイピングの方が多いのが現実です。しかし採用担当者は履歴書は手書きが基本と考える人が大半です。古くから履歴書は手書きで書くのが慣習になっています。履歴書は人柄を見る書類です。自分の様子からその人の人物像が見ることができます。丁寧な書きは常識があり、礼儀正しいなど好印象が伝わるでしょう。履歴書を書くときは鉛筆ではなくボールペンです。ゆっくり丁寧に書けば手書きでも綺麗な字が書けるはずです。相手が普及した今でも履歴書は漢字を文字で手書きするのが天然なのです。ただし例外もあります。手書きの字が汚すぎる場合はパソコンによる作成でも良いと考えます。汚すぎる印象を悪くするならパソコンの字の方がまだ良い印象になるからです。自分の字が綺麗かどうか自分で判断できないときは犯人に手前がいいでしょう。例外がありますが履歴書は基本的に手書きをお勧めします。履歴書は手書きで書く。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その8、履歴書を書くとき鉛筆は危ない。履歴書を書くとき鉛筆は危ないです。鉛筆は消しゴムで簡単に消せます。鉛筆なら書き間違いが簡単に修正できるため書きに思う人もいるでしょう。しかし簡単に消せるということは簡単に書き換えるということもあります。容易に書き換える履歴書は記載内容の信用を外さない人物像を書くになりやすくなります。書き間違いでも修正すればいいということのように採用担当者に伝わるイメージが悪くなるのです。履歴書を鉛筆で書くと社会人としての常識を疑われると思っているでしょう。履歴書はボールペンか万年筆で書きましょう。容易に書き換えない方が履歴書に映った人物も信用されやすくなります。ゆっくり丁寧に書けば書き間違いを防ぐことができるでしょう。堅苦しい話ですが修正費による修正も NG です。修正費が良いではないかと思いますが、やはり見栄えが良くないのです。修正費で書くと思いますが、実際は大修正で修正された履歴書を採用担当者もいます。書き間違いそうな社会人として書いて正常ボールペンか万年筆にすれば OK です。正常が終わった後、鉛筆の後を消しゴムで消せば見栄えが良くなります。履歴書はボールペンか万年筆で書く。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その9、人気自信がないからパソコンで作成と犯人に考えない。履歴書は手書きの基本です。機械の履歴書は読みにくいだけでなく印象も良くありません。人気自信がない人は手書きと書き方で難しい抵抗感もある人もいるでしょう。手書きをされるため履歴書はパソコンで作成すればいいと考える人もいるのではないでしょうか。確かに履歴書はパソコンでの作成も認められています。しかし人気自信がないからパソコンで作成と犯人に考えるのは良くありません。パソコンによる履歴書の作成は認められていますが、あくまで例外と考えた方がいいでしょう。履歴書の基本はやはり手書きです。人気自信がないからパソコンで作成と犯人に考えるのではありません。人気自信がなければ履歴書を書き始める前に一応練習から始めましょう。履歴書とはいえ書く文章も考えているはずです。名前、住所、経歴などはどの履歴書も共通です。住所では練習しやすくなり、綺麗な字を書きやすくなるはずです。また、綺麗な字を書く専門書を購入して構想されば、さらに効率よく練習できるでしょう。練習して改善できることは練習した方がいい。履歴書を作成するまで少し遠回りになりますが、決して無駄にならないはずです。綺麗に書けるようになれば履歴書だけでなく将来のスキルもつながります。人気自信がないからパソコンで作成と犯人に考えるのではなく、まず字の練習をする。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その10、ボールペンか万年筆。どちらで書く方が好印象になるか。 履歴書を書くときは鉛筆は論外です。基本的にボールペンか万年筆をお勧めします。容易に書き換えない履歴書の方が信用が高い人物像のイメージが良くなるからです。さて、あなたならボールペンと万年筆のどちらを選びますか？おそらくボールペンと答えるでしょう。ボールペンの方が普段から最大でいるため履歴書もボールペンで書く場合が多いのではないでしょうか。もちろんボールペンで十分です。しかし、ここがポイントです。この状況を逆に取ってください。採用担当者の方で考えてみましょう。履歴書の大半がボールペンで書かれているなら、万年筆で書かれた履歴書があるとかっこよく出します。テレビで国家の代表者が重要文書を正す場合も見たことがあるでしょう。椅子に座って、最後の下だと代表者同士の握手を正しいんです。この重要文書で書き記憶は必ず万年筆です。公式文書は万年筆という漢字は IT が普及した現在でも続いています。ボールペンより万年筆の方が公的な印象が強いため、あなたの信頼が高いやすくなるでしょう。万年筆で書けば本気で就職したい、誠実であるなどの根性がより伝わりやすくなります。インクはブラックを使用しましょう。万年筆による履歴書は採用担当者を驚かせることができるでしょう。そこまでやるかと思いますが、そこまでやるかどうかはあなたにお任せします。本気で就職したい気持ちがあるなら、特に多くの人が募集する人気企業では戦闘基準が厳しいため、万年筆が優位に働くはずです。人生を左右するかもしれない就職活動です。万年筆は少し費用もかかりますが、その費用で就職活動が優位になるなら安いものです。本気の姿勢を見せたら万年筆をお勧めします。本気の姿勢を見せたらボールペンより万年筆を選ぶ。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その11、履歴書にふさわしい字の大きさは、履歴書は字の大きさにも注意です。まず小さな字はよくありません。小さな字で字に書かれた履歴書は訴える気持ちが強いのは分かりますが、読めなくなり印象がよくありません。小さな字の大きさは字の小さいように見えやすい傾向があります。では、逆に大きな字がいいのかというと、それも違います。大きな字は字の表現できるように思いますが、実際は大きな印象の方が強くなります。字が大きい分、書ける字数も限られるため、自己PR や自己評価も十分になるでしょう。履歴書はやや大きめの字で書くようになりそうです。読みやすくなる上で適度な字の表現できます。多少、字が書いてもやや大きめの字で書いたら、意欲や熱意を伝えやすくなります。客観的に判断できれば、字の大きさは読みやすいか、単に確認してもらうといいでしょう。履歴書はやや大きめの字で書く。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その順に、履歴書は枠の中に収めるように書くのが履歴書を書いていると実が多くないバカからはみ出しまうことがあります。例えば、仕事を書くときです。書いているうちに気持ちが熱くなって実が増えた結果、バカからはみ出ることがあるでしょう。バカからはみ出した方がやる気が強いように見えるのではないかと思う人もいるかもしれませんね。しかし、一般的にはやはりバカの中に収めることをお勧めします。履歴書をバカからはみ出していると、不足を守りない人物として誤解されることがあります。書きたいことがたくさんの場合もですが、書きすぎるのも注意です。仕事でもバカがあります。歯に締め切り、納期などたくさんのバカがあります。履歴書も仕事の一つです。履歴書をバカからはみ出していると、自分の想定ストを破るのではないかとして誤解される可能性があります。大げさかもしれませんが、採用担当者も読みましょうないため、そう印象を抱く人もいるようです。もし、バカからはみ出るなら、不要なことを省いて簡単に実を増やしましょう。バカからはみ出すよりバカにまとめた方が好印象です。履歴書をバカからはみ出さないようにする。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その13、履歴書に書く名称は略称ではなく正式名称。特別な理由がないかぎり役所は避けることが不難です。落語者に神谷通生はこれから仕事をしようとする社会人にふさわしい姿勢ではありません。履歴書の書く名称は全て正式名称を使用しましょう。住所の際は123ではなく1丁目2番3号と書きましょう。どちらでもいいと思いますが、戸籍上の正式な住所を書くのが基本です。学校名も私立、公立、公立などの部分を含め正式名称で記載します。会社名も前々株式会社や株式会社前々のように前々と後からの社名を記載します。入学や卒業した年も間違いないように記載しましょう。採用担当者は年に誤りがないかよく見ています。1年でも誤りがあると確実に印象が悪くなるためよく確認して記載しましょう。また、うっかりしなしなのは近くです。英検2級、漢検2級などではなく実用英語の検定2級、日本漢字能力検定2級です。車の免許も普通乗車、飲酒運転免許というふうに記別まできちんと記載します。履歴書の書く名称は全て正式名称で記載する。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その14、履歴書の書く数字は単数字ではなく単数字。履歴書の書く数字は単数字は避けましょう。履歴書は横書きが基本であるためです。一般的に縦書きは単数字、横書きはアラビア数字という慣習があります。履歴書は横書きが一般的ですから、慣習に従ってアラビア数字を使うのが正式です。全体的にアラビア数字で統一させると履歴書の問題がなくなります。ただし例外があります。正式名称に単数字が使われている場合は単数字を使うのが正解です。例えば小さい2号と六本木三軒茶屋などの有名詞です。一石二鳥一鳥一鳥四角などの単数字を使った漢字も正式名称を使います。漢字を使う検討そうでない点があるため要注意です。履歴書は正式名称に単数字の場合を除きアラビア数字を使用する。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その15、履歴書は倍率と整列の時代で記載すべきか。年の数えたのは倍率と整列にあります。因数とはどちらも同じです。履歴書は倍率と整列の時代で記載すべきか迷う人も多いでしょう。人それぞれの考え方のように倍率と整列も好みが分かれることです。まず基本的にどちらでも使用可能です。雇用の指定がない限り倍率も整列でも使用できます。大切なことは統一感です。倍率と整列が混在するのは手順です。倍率を使用するなら倍率で統一させましょう。整列を使用するなら整列で統一させましょう。統一さえできれば実際はどちらでも構いません。ただしできれば倍率を優先させた方が賢明です。倍率は日本の正式な雇用です。就職を希望する企業が日本企業の場合、雇用の倍率を使う方が自然でしょう。倍率に統一して記載する。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その16、履歴書に記載する額はいくつから書けばいいのか。履歴書には学歴の欄が設けられています。いつの学歴から書けばいいのか迷う人も多いでしょう。幼稚園や保育園までさかのぼって記載すればより丁寧な印象があるように思いますが、実際はどうでしょうか。この場合、履歴書の学歴は義務教育から書くのが一般的です。すなわち小学校からです。幼稚園や保育園は義務教育ではないため書く必要はありません。ただし、幼稚園や保育園の登場した理由があれば書いても問題ないでしょう。年の際は義務教育は卒業した年だけで用途されています。つまり、小学校や中学校では卒業した年の記載で構いません。一方、義務教育ではない高校、大学、大学などは入学と卒業の年を用途とします。学校名や年に誤りがないようよく確認して正確に記載しましょう。従来や大学など書きにくい経歴があっても正直に記載することが必要です。学歴は義務教育から記載する。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その17、履歴書に書くと経歴詐称になる。履歴書を書くとき次のような考えがないかことはありませんか。採用担当者は履歴書の内容を細かく確認しながら、大げさな内容を書いてもいいのではないか。年齢、出身校、資格、前職など自分の都合のように書き換えを考える人がいます。しかし、そういう考えがあってもやはり履歴書に書くのはいけません。経歴詐称です。見つからないという問題でもありません。例えば、運転免許を持っていないのに持っていると詐称して運転すれば人命に関わることがあります。企業を騙すことになりますし、詐称が発覚した時点で採用を取り消される可能性が濃厚です。また、経歴詐称は法律違反ですから、企業の対応次第では全部話すこともあります。経歴詐称は絶対にやってはいけないことです。嘘をついてもどこかでバレます。ビクビクしながら生きるのは自分が苦しい時代です。履歴書には正しい内容だけを書きましょう。履歴書には嘘を書かず正しい内容だけ書く。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その18、高等学校卒業定論定試験に合格すれば最終学歴も高卒になるのか。高等学校卒業定論定試験というふうに試験があります。略して高卒認定試験とも呼ばれます。高校を卒業していない人が高校卒業者と同等以上の学力があることを認定する試験です。もちろん合格者には大学、短期大学、専門学校などの受験者が与えられます。さて、大学などの入学歴なら最終学歴も高卒になると考える人も多いのではないでしょうか。残念ですが、高卒にはありません。あくまで試験です。高校卒業者と同等以上の学力があることを認める試験であって、高校卒業者とは意味が異なるのです。ただし、履歴書の書き方には記載できます。高等学校卒業定論定試験に合格したことはいいですが、高卒でなくても同等の評価をしているでしょう。余談ですが、高等学校卒業定論定試験に合格して大学卒業すれば最終学歴は大卒になります。ただし、この場合も高校卒業していないという事実は変えられないため注意が必要です。つまり、大卒ではない高卒ではないという珍しい状態になります。採用担当者に答えを与えないためにも、履歴書の書き方の経緯をきちんと書いておく方が安心です。就職活動では最終学歴より本人の能力、人間性、指導力の方が重点的に評価されます。最終学歴にとらわれるのではなく、総合的な力で前向きに就職活動を行いましょう。高等学校卒業定論定試験に合格すれば履歴書の書き方に記載する。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その19、家業を手伝っていた場合の履歴書の書き方。一定期間家業を手伝っている人もいるでしょう。例えば、実家の自営業の場合です。実家の自営業を営んでいるなら、人手不足などの都合から家事を手伝いをすることもあるはずです。さて、こうした状況では履歴書の書き方が迷うところですね。結論から言えば、家業を手伝っていた経験は履歴書に書きます。家業も一般仕事の一つだからです。家業の手伝いは無職のようなものという印象を抱く人もいるかもしれませんが、誤解です。たとえ個人宅でなくても自営業も立派な事業です。入職の書き方。履歴書は万年万年作業7万商店20人と書きます。家業という記載で考える場合は、主に担当していた仕事の同調していたといいでしょう。向こうなどに家業では経理を担当、仕分け帳の請求書や伝統などの発行を行っていたなどと書きます。最初の書き方。忘れがちなのは会社員です。 家業の対応の一つですから、夕食だけでなく、会食の時もきちんと記載しましょう。金融の仕方は、万年マイナス1進度の都合による会食などと書きます。たとえ、家業が自営業であっても、食から仕事しながら会食という表現で構いません。家事であっても、しっかり仕事をこなしているが、家業の一つとして認められます。家事の手伝いは、家業に従事として、履歴書に書く。履歴書の書き方で異なる30のポイント、その20、やめたサークル活動は書けるのか。やめたサークル活動も履歴書に書きます。活動的であることは、ピースチャンスですから、途中でやめたサークルも書いておきましょう。ただし、単にやめたことだけを書くのは、見たような印象につながることがあります。やめた理由は、書き方を異なるのがレターです。例えば、次のような書き方をして工夫します。10月までマイナスサークルに所属。その後、資格の勉強に専念。卒業論文に打ち込むため、10月までマイナスサークルに所属。やめた後の活動もセットで書けば、理由があってやめたことが伝えられます。こうした書き方をすれば、やめた理由も前向きに受け止めてもらえるでしょう。何かなども、言い方次第でしかにできると言います。やめた事実も表現の複数だけで大幅に印象を変えられるのです。やめたサークル活動も表現の複数で履歴書に書く。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その20、たった1文字の誤字脱字が作業につながることもある。履歴書を書く際に注意したいのは誤字脱字です。当たり前と思いますが、実に多くの深い問題です。誤字脱字の難しい点は、自分で間違いに気づくことです。履歴書を書き終えれば、字に間違いないか自分で確認します。しかし、間違っている文字を正しいと思い込んでいる場合、何度確認しても間違いに気づきません。5回確認しても、10回確認しても無理なのです。したがって、履歴書は自分の確認だけで済ませるのは不十分です。親や友人など他の人も確認してもらいましょう。見てもらうのは難しいと思うかもしれませんが、品質向上が優先です。誤字脱字が判明される場合は一つもありません。誤字脱字が1文字でもあると、綺麗な字で書いた履歴書でも文章全体の品質を失いします。たった1文字の誤字脱字も読まず、入念な確認を行いましょう。誤字脱字の確認は自分だけ満足せず、他の人も見てもらう。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その12、資格を取得していなくても職の見込みがあれば記載できる。履歴書の書き方は取得している資格を記載します。履歴書は事務所と言わせます。業務の採用性は法に触れた可能性もあるため、特に学歴や資格などは事実を正確に記載する必要があります。経歴者証も事務所も立派な犯罪です。場合によっては経歴者証や事務所などの問題に発展する可能性もゼロではありません。したがって、取得している資格は記載できますが、取得していなければやはり記載はできないのです。しかし、です。実はまだ資格を取得していなくても資格に向けて勉強中ならうまく記載できる方法があります。ポイントは見込みという表現です。例えば、現在、募金給の資格取得に向けて勉強しているとします。まだ資格は取得していませんが、試験には入れたなら取得できる見込みがなさそうです。こうした状況なら募金給の取得に向けて勉強中、6月に取得の見込みなどと記載できます。もし、取得できる自信が大きくなければ、まだ資格を6月に取得予定という期待の書き方でも構いません。資格の勉強しているのは事実なのですが、見込みや予定という表現の際は、履歴書に記載できます。資格の名も分かるのです。資格取得に向けて勉強している事実ならば、欲しいことなく確認しましょう。資格に向けて勉強中なら、見込みや予定という表現の際で記載する。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その13、取得している資格は全て書けばいいわけではない。履歴書の資格の欄には取得している資格を書きます。取得している資格を全て書こう。たくさん資格があればアピールになるだろう。そう思いますが、ちょっと待ってください。取得している資格を全て書けばいいのかというと違います。もちろん、TOEIC や漢字検定などどんな職種でも通用する資格がないのです。一般人は、あまりを活用されることが期待できる資格なら職種に関わらず、堂々と書けばいいでしょう。しかし、仕事に関係の資格は、記載に注意が必要です。例えば、IT 関係の業務での履歴書で、鉄道、雨、音楽関係の検定などを書くのは、ふさわしくありません。取得している資格が事実でも、仕事に関係の資格は、企業の売上に貢献しないと判断されます。場合によっては、別の業界に就職した方がいいのではと誤解を招く可能性もあるでしょう。また、資格をたくさん出すと、本当に盗聴したい資格が出しにくくなります。仕事に関係の資格は、あえて、かなり勇気が必要です。資格を書くなら、仕事につながるような資格を厳選しましょう。IT 業界なら、LPIC、500MSPR など IT に関係した資格です。働く業界なら、カラーコーディネーター、実際検定など、ファッションに関係した資格です。仕事につながる資格を厳選することで、採用担当者は、企業の利益に貢献してくれそうだという期待を抱くのです。取得している資格は全てではなく、仕事につながる資格を厳選していただく。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その14、TOEIC の点数が低い場合、履歴書に記載しない方がいいのでしょうか。基本的に記載をされるのが賢明です。資格の欄には持っている資格を全て記載すればいいわけではありません。資格の欄は能力はピース側の一つ。学歴は全て正直に書かなければいけませんが、資格は本人の都合に合わせて記載能力を判断できます。アピールにならない資格なら役に立たない方が好ましいでしょう。TOEIC の点数が高い場合は能力のアピールになりますが、低い場合はアピールになりません。むしろ勉強不足を露呈してしまい評価を恐れるようになります。したがって極端に点数が低いなら記載しないことをお勧めします。これは TOEIC に必ず他の資格試験でも同様です。漢字検定も英語検定も点数や IQ などが極端に低ければ勲章を下げるためあえて記載はされるのが賢明です。TOEIC のスコアが極端に低い場合は記載される。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その15、趣味、特技などの欄は自由に書き込めない。履歴書には趣味、特技の欄が設けられています。その名の通り趣味や特技を書くなんです。自分の趣味や特技を書けばいいのかと単純に思いますが、自由に書けばいいわけではありません。もちろん、基本的に正直に書きますが、印象が悪くなる内容はあえて書かない態度も大切です。例えば、趣味の欄にグロテスクな欄での英単語と書くのはふさわしいとは言えないでしょう。グロテスクが悪いわけではありません。誤解を招きやすいのです。たとえ、事実でもグロテスクということから悪い連想をしやすくなります。悪事や不正を働く性格の事実ではないかと判断され、先行に悪影響を及ぼす可能性があります。また、特技の欄に盗撮、盗聴、不正の疑いなど、異行の疑いのある内容を明示です。当然ですが、悪事や不正を考える人間の採用をしたいとは思いません。特技の欄に異行を誤解させないように、不正を誤解させないように、自分の趣味や特技の誤解させないように、他の人に見てもらうといいでしょう。先生、家族、友人などの確認を行いながら、上司の判断が判断してくれます。面接は親に似ていると言われます。親にお前も明示してください。相手に趣味はありますかと尋ねたとき、特にありませんという返事では、あちらの感じでしょう。ああ、そうですかと言って、会話が続きません。無趣味ということは楽しみがないということです。人生何の楽しみもない人は人間的な魅力を感じにくいのではないでしょうか。履歴書で趣味を書くとき、無趣味であっても特になしと書かないことです。無趣味と書かないで人間的な魅力がないと思われる可能性があるからです。たとえ無趣味な事実でも何か具体的な趣味を書くことです。就職活動の時期でも趣味をする趣味を書けるようになりましょう。読書でも英単書でも構いません。月に一冊でも読書すれば趣味読書と書きます。月に一本でも英単では趣味英単書と書きます。大げさでいいのです。嘘は NG ですが、誤張は OK です。月に一冊の本のような趣味は読書と主張できます。その他自分の一般にする工夫は面接で必要です。履歴書の趣味の欄は特になしとは書かず、誤認でも何か書くことをお勧めします。趣味の欄は何か具体的な趣味を書く。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その17、書きにくい項目はどう書けばいいのか。履歴書の欄には本人との欄が設けられているものがあります。まず強い希望があればきちんと書いておきましょう。勤務時、職種、仕事時間など重要な都合もあるでしょう。子育て、介護、授業など都合のある場合は早い段階できちんと話しておくことが大切です。企業側としてもあらかじめ応募者の都合を伺うことで採用を検討しやすくなります。しかし、誰もが書きにくい項目があるのも確かです。例えば、給料です。やはり誰でも給料はできるだけ多い方が嬉しいという本音があるでしょう。ただ、独自にできるだけたくさん欲しいと書くのは印象が良くないため、得策ではありません。本音であっても悪い印象になる方は避けた方が無難です。では、どう書くのがふさわしいか。記事の書き方からお答えしますと書くようにしましょう。具体的な話は面接で話し合いながら決めるという考え方です。柔らかい言い方を異なることで採用担当者としてもできるだけ叶えようと検討してくれるでしょう。特に今日までは新聞に記者の記者に準じますという書き方でも構いません。書きにくい項目は記事の書き方からお答えしたいと思いますと書く。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その18、パソコンで履歴書を印刷するなら楽しみに注意。履歴書を書くなら履歴書が必要です。文献で書く必要があり費用がかかります。経済的に苦しい状況の人もいるでしょう。節約のためパソコンで印刷することも多いのではないでしょうか。インターネットで履歴書を探せばテンプレートがたくさん見つかります。プリンターでプリントアウトすれば履歴書の完成です。もちろんパソコンで印刷した履歴書も使用できますが注意したい点があります。印刷はいいのですが問題は紙の質です。薄い紙に印刷するのは控えた方が賢明です。薄い紙は履歴書にふさわしくありません。いくら書かれている内容がいっぱいでも薄い紙の履歴書は安く見えてしまうのです。表彰状をイメージしてください。表彰状は必ず厚い紙を使用しています。もし表彰状が折り紙のような紙が一気に落ちることでしょう。私たちは無視のうちに紙の質を受け取っているのです。これと同じ現象が履歴書も起こります。履歴書を印刷するなら同質紙を使いましょう。見た目は同じでも手に取ったことも簡単になります。白くて厚い紙に印刷された履歴書の方が立派な印象を受けます。経済的に厳しい事情もあるでしょうが、将来有名な印象です。印刷用の紙は手数同質紙を使うことをお勧めします。パソコンで履歴書を印刷するときは同質紙を使う。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その19、履歴書の記述は作成なのか、提出なのか。履歴書の記述 日付とはいえ作成日なのか、提出日なのか迷うところです。各社に迷う人も多いのではないでしょうか。まず、本来の日付の意味から確認します。履歴書の日付は7月31日現在の定期という意味があります。したがって、正式には履歴書の作成日を書くのが正解です。ただし、現実としては作成日ではなく、提出日でも許容される状況が多くなります。何らかの都合で就職活動が一時停止することがあります。引っ越し、入院、退職などです。履歴書の日付が1ヶ月以上も含まれると、たとえ作成日の事実でも印象が良くなりません。採用担当者は少し低い履歴書だ。内容は最新なのかどうかと不安になることがあるでしょう。履歴書の日付が1ヶ月を超えた場合、一般的には履歴書を書き直す必要があり、手間になるのです。ここで1つポイントがあります。履歴書を作成するとき気づきの部分だけ確認して提出直前に入手しましょう。提出前に内容が最新であることを再確認した上で最後に日付を書きます。こうすれば書き終えたのが上品なため作成日と提出日が一致するのです。履歴書の日付は提出直前に入手する。履歴書の書き方でことができる30のポイント。その30、履歴書の確認は目的だけでは不十分。履歴書の書等に書き終えれば確認です。確認はぜひ声に出して読んでみましょう。音読です。目的だけで十分ではないかと思いますが、やはり音読の方が確認の効果が高まります。音読による効果は次の3つです。1、文字数が確認しやすくなる。目的は飛ばし読みをしやすくなるため文字数になっても見落としやすくなります。音読は飛ばし読みができなくなるため、一時期を確実に確認できます。確認のスピードは遅くなりますが、文字数の精度は確実になるのです。2、声に出した時の雰囲気を確認できる。声に出した時の雰囲気実際に声に出して読むことで、なるほど、声に出して読むとこういう雰囲気になるのかと分かります。音読することで声に出した時の直感的な印象が出てくるのです。目的では印象強いと思ったことも声に出すと想像していた印象と異なる場合があります。声に出した時の直感的な印象を微修正できるようになるのです。3、面接の予行演習になる。面接の受け答えは声で行われます。声を出すなら声を出すことになるといけません。何度も音読することで履歴書の内容がしっかり頭にいます。同時に声に出すという声も次第に慣れてくるでしょう。その結果、発言にも自信がつき、今晩の面接ではスムーズかつ堂々と話ができるようになるのです。履歴書の確認は目的だけでなく音読する。履歴書の書き方でことができる30のポイント。まとめ。その1、履歴書は鍋さんのつもりで書く。その2、文献で履歴書を書くして自分の都合に合った履歴書を選ぶ。その3、企業から指定がなければ履歴書のサイズは色にする。その4、履歴書には紙柄の写真を使う。その5、履歴書の写真はスピード写真ではなく写真館で撮影する。その6、就職した企業が決まる前に履歴書をたくさん書いておく。その7、履歴書は手書きで書く。その8、履歴書は同点から万年筆で書く。その9、人事信頼からパソコンで作成と案に考えるのではなく、まず自分の練習をする。その10、根拠の性を見せたければ同点より万年筆を選ぶ。その11、履歴書はやや大きな字で書く。その12、履歴書の枠から離さないようにする。その13、履歴書の書く名称は全て正式名称で記載する。その14、履歴書は正式名称の半数字の場合を除き、アラビア数字を使用する。その15、割引統一して記載する。その16、学歴は臨機応変から記載する。その17、履歴書には嘘をつかず正しい内容だけ書く。その18、高等学校卒業で論定試験に合格すれば履歴書の資格欄に記載する。その19、家事の手伝いは家業の従事として履歴書に書く。その20、辞めたサークル活動も表現を工夫して履歴書に書く。その21、ご自宅の確認は自分だけで満足せず他の人にも認める。その22、資格に向けて勉強中なら見込みや予定という表現を使って記載する。その23、遅刻している資格は全てではなく仕事につながる資格を厳選して書く。その24、トイックのスコアや直感に低い場合は記載をされる。その15、趣味特には自由に書きすぎないようにする。その16、趣味の欄は何か具体的な趣味を書く。その17、書きにくい項目は基準を伺ってからお答えしたいと思いますと書く。その18、パソコンで履歴書を印刷するときは同時使用する。その19、履歴書の記載は提出直前に記入する。その30、履歴書の確認は目的だけでなく音読する。